尊内美術の時間第42回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
のりこと
下平です。
よろしくお願いします。
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 だいぶだいぶだいぶお待たせいたしました。
はい、
はい、美術の時間、はい、42回です。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
お元気でしたか？
季節が変わってしまいましたね。
本当ですね。仙台はだいぶ寒くなりましたよ。
そうですよね。
はい、
冬が寒いイメージですが、うん、もう秋を通り越して冬ですかね。
うん、もう秋どこ行っちゃったんでしょうね。
そうですね、寒くなってきました。
はい、
でまあちょっと我々というか私がだいぶ忙しくしておりまして、その話は本編で話したいと思うんですけれども、
はい、
今日はですね、もうリスナーの皆様に告知といいますか、うん、お知らせがございます。
はい、
はいはい、何かと言いますと、うん、なんと美術の時間がですね、まあ、ずっとポッドキャストで2年ちょっとですか、
はいはい
はい、話していたんですけれども、うん、なんと番外編をやってくださいというところを頼まれてしまいまして、
うん、
ですね、
いつどこに行ったらいいですか？
早いですね、下平さん。ですね、こちらは施設の名前がですね、
はい、
オーブ文化交流の森という施設がありまして、
うん、
オーブって知らないですよね。
オーブ、水晶の玉のようなものですか？
これはファンタジー系の何か石ではなくてですね、うん、愛知県の、うん、まあ、はい、皆さん名古屋市をご存知だと思うんですけれども、名古屋から、南へどうかな、電車で20分ぐらい行ったところですかね、
うん、
に大府市という、まあ、町がありまして、
はい、
そちらの、施設ですね、大府市の施設ですね、大府文化交流の森という施設がありまして、うん、そちらの方からですね、なんと尊内美術の時間番外講座をやってくださいというふうに依頼がございまして、
おお、
実はですね、もう少し前から、募集をしております、
うん、
はい、こちら文章を読みますと、
はい、
はい、ポッドキャスト番組尊内美術の時間でパーソナリティを務めておられる酒井さんの番外講座です、
うん、
はい、本業は陶芸家である酒井さんですが、番組内では教科書に載っていない話、今回は番組で紹介されていた内容をより深めた内容をラジオでは用いられなかった図解とともに解説していただきますというふうに書いてありまして、
ほうほうほう、
講師がですね、残念ながら下平さん、のりこさんはお呼びできませんでして、私一人です。
うん、頑張ってください、うん、
はい、頑張ります。
行ってみたかったですけどね。
で、ちょっと会いに行っていただければ交通費がちょっと足が出ちゃいますかね。
のりこさん、自腹で行きますか？
自腹で、そうですね、いただけますか？行きましょうか。スカイプ中継とかすればいい
ですね。あ、いいですね。いいですね。
本当に。はい、ですね、それで、まあ、日時も決まっております。
はい、
開講日がですね、2日間ございまして、12月3日と12月17日の木曜日の2回講座となっております。はい、時間は夜の7時から8時半までの1時間半です。
1時間半、
何を喋りましょうか。その本編は30分ぐらいなので、うん、3倍ですね。
3倍ですね。3番組分ですね。
本当ですね。ちょっとだいぶレジュメを作らないといけないなと思っています。まだできてません。はい、ですね、こちらで無料ではございませんでして、
はいはい、
受講料金が2回分で1620円、定員が20名となっております。
お
う、
結構大人数です
ね。結構 大人数ですか？そうかな、
うん、なんかもうちょっと、うん、私のイメージでは10人15人ぐらいかなっていう気がしてたんですけどね。
そうですね、まあでも定員20名だから10人15人ぐらい。
あれ、いや、キャンセル待ちが発生するんじゃ。
そんなことは、そんなことはないと思います。夜の講座ですから、まあ、会社帰りにぐらっと寄っていただいて、で大府市、ね、大府の駅前からだいぶちょっと行ったところ、だいぶじゃないかな、ちょっと行ったところのようなので、まあ、本当に大府市の方が 来られるかな、まあ、愛知県の近郊の方が来られるかなというふうに思っています、はい。持ち物が筆記用具となっておりまして、その他ドリンク付きって書いてありますね。
ドリンク？
ドリンク？
どこのライブですか？
え、何ですかそれは？なんかそういう、ジャズコンサートみたいな。
うん、ワンドリンク付きとかよくあるじゃないですか。
そうそうそう、これワンドリンク付きですよ。本当にいい言葉ですね。
あれですかね、おかわりは500円取られたりするんですかね。
え、そうなんですか？そんなことあるんですかね。これはなんか、お酒とか出してる、なんか、楽しく
行
っちゃったらいいのかな。まあ、お茶でしょうね、でもね。
うん、飲み物を飲みながらですかね、
はい、雑談を交えながらということになるようです、
うんうんうん、
なんでまあ前に立って講義のように話すというよりは皆さんとなんか座談会じゃないですけれども、うん、会話をしながらちょっとなんか質問なども受け付けながら、そんなにすごい質問されたら答えられないけどなんかちょっとそう会話形式で番外講座をやってくださいというふうに依頼がありまして、
うんうん、
やることになりました。
なるほど。
もう一月切ってますよ。
ちなみにこれ申し込みはいつまでなんでしょうね。
いつまでなんでしょうね。まあ、定員
になるまでですかね。
次第だと思うので。
じゃあ、愛知近郊の酒井さんファンには。
酒井さんファンじゃなくて、聞いてみたいなっていう人は、はい、ぜひ。お待ちしておりますよ。
応募殺到で。
殺到じゃないと思いますがね、どうなんでしょうかね。わかんないですね。
遠征する気力があれば きっと。
ねえ、でも木曜日、平日です。
はい。
はい。土日ではないので。
ええ、行きたい人はお休み取るでしょうね。
本当に有給使っちゃう。そんな大したことはやらないですし。うん、まあ基本的には、ですね、2回講座があって、うん、1回目の講座がまあルネサンス。うんうん、時代のお話で、2回目の講座がすごい大反響だった仏の仏教の世界の話をやっちゃいますので、
はい、
どっちもね、はい、ポッドキャストの中で話しましたよ、
うん、
それにちょっとまあ番組内で話せなかったようなことを含めで、またそれはポッドキャストだとどうしても画像が見れないので、どういう絵だったかっていうのが見れないので、まあそれも見ながらお話できたらいいなと思っていますので、うんうん、基本的にはポッドキャストで話したことですよ皆さん、
うん、でも直接質問できちゃうんですよね。
いやーそんなに、ね、アドリブには弱いですから、はい、ということがあります。
はい、
はい、まあ、ですので詳しい受付などは我々ではやっておりませんで、こちらの施設の方にお問い合わせいただきたいと思いますので、はい、もう一回施設のお名前を言いますと、
はい、
オーブ文化交流の森、オーブはひらがなで、文化交流はまあ漢字ですよね、
うんうん、
で森っていうのは木が3つじゃなくて、木片に土と書いて、
はいはい、
森と読むやつですね、
はい、海の都仙台の森ですね。
おー、仙台もそうですか。
はい
はい、その仙台と一緒のこの木片に土の森ですね、こちらで検索していただきたいと思います、はい、講座の名前は明日誰かにちょっと話したくなる美術の時間というタイトルになっておりますので、まあ、ちょっと点少ないですけれども、皆様と直接お会いできると大変私も嬉しいなと思いますので、
はい、
はい、
ぜひぜひお問い合わせいただければと思います。
はい、お問い合わせください、うん、ということで告知は終わりまして、
はい、
今回の本編なんですけれども、何もちょっと私が忙しくて原稿がまとめられなかったので、うん、今回は雑談会にさせていただきたいと思います。申し訳ありませんけど、
はい、
たまにはまあこういうのもいいですかね。
そうですね。
そうですかね、
はい、そうですね
いいと思います、
はい、ということでちょっと今回は気を抜いてまったりしていただきたいと思いますので、はい、それではそろそろ本編に行きたいと思います。 存在美術の時間。それでは、
はい、
今回はですね、雑談会ということで、
うん、
まず、まあ、皆さんそれぞれに最近の気になった美術の話などをざっくり聞いていこうかと思ってるんですけども、
はい、
まずじゃあ私から言い訳と言いますか、うん、あのね、うん、なぜこんなに配信ができなかったのか、え、2ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらい
それくらいですかね。
そうですか。
はい。
そうですかね。
お伺いしましょうか。
はい。
理由を。
あ、はい。何をしていたかと言いますと、まあ、ずっと作品を作っていましたね。
お、
はい、はい。と言いますのは、つい、いつだ？今週の半ばぐらいですか？収録している今週の半ばぐらいまで実は個展をしておりまして。
うんうん。
ね、それの作品をずっと作っていましたよ。
はい、
なのでちょっと忙しかったですね。
はい。うん。何やらトラブルもあったようで。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、作品がね、いっぱい割っちゃったりしてね。ちょっと。あのね、そうそう、あのメンバーには分かるようにね、その自分の本当に本人のツイッターとかね見てると、はい。はい、わかるんですけれども
二度ほど大きなトラブルがあったようで。
そうなんですよ。俺は大変でね、もうなんかあの、まあ、個展なので、はい、まあ、しかもまあ初めてじゃないんですけど、うん、とても立派な会場で個展をやらせていただくことになり、
う
ん、まあ、その話をいただいたのはちょうど1年前ぐらいだったんですけれども、
うんうん
うん、まあ、本格的に作品を作り出したのは半年前ぐらいで、それでも、うん、やっぱりスイッチがカチッと入るのは3ヶ月前ぐらいなんですよ。ってすると、もう、ええ、ちょっと気持ちが向かなくて申し訳ないんですけども、で、ずっと作品を作っていたんですが、
はい、
ちょうど個展の一月前ぐらいにトラブルがありまして、うん、
ええ、
なんかね、まあ、私は陶芸家なので窯を焼くんですけれども、
はい、
ちょっとその焼いてる途中でね、その、何ですかね、棚を組んで焼くんですけれども、その棚が落ちちゃって、作品が半分ぐらい割れるっていう事態が起きてね、まあちょっと真っ青になりましたね。うん、
まあ、個展っていうからには結局一人なんです
よね。あ、そうです、そうです。一人ですね。
ということは、一人で、まあ、あの会場を埋める作品がないとっていうお話
ですね。そう、ダメなんですよ。一人だから、他の人で頼れないから、2月かな？下平さん、
はい、
私のグループ展に来てくださって、
はい、お伺いさせていただきましたけれども。
はい、やってたやつで、それはね、4人でやってたんですよ。
うん。
はい、だから、もし一人がポシャっても、まあ、他の
作品。まあ、なんとかなるかなっていう人数ですよね。
うん、そうそうそうそう。作品をこう、ちょっと広げてもらえば、ああ、ちょっと、酒井さんの作品ちょっとしかないんですけど、こんだけしか撮れなかったんですよねって。まあ、ね、それでもなんとかなるじゃないですか。
うんうん、
なんですけど、
今回は、酒井さんの作品がないと。
そう、話にならないわけで。ねえ、まあ、ちょっと数もいりますし、で、まあ、大きいもの、小さいもの、いろいろ取り合わせたかったので、
はい。
いっぱい焼いたんですけどね。まあ、びっくりして。でもまあ、そうは言っても、まあ、いろいろその、一月、もう個展のその一月前にそういうトラブルがあって、で、もう一回、じゃあリベンジだって言って、もう一回焼いたらまた落ちて、また割れて、で、結局は大きい作品をいくつか諦めて、なんとかその後2回釜を焚いて作品を撮ったので、まあなんとかね、並びましたよ。個展の会場には。
はい。
でもね、でも釜をね、だから、すごいギリギリで焼いたんですよ。なんていうか、釜ってね、まあ、丸1日かけて焼くんですよ。私だったら20時間ぐらいかけて焼くんです。
はい。
で、焼いてる日があるじゃないですか。
うん、
でも、釜を焼いてる日もずっとその、釉薬、上薬かけたりとか、まあ、絵を描いたりとかして、次の釜に備えるわけですね。
うんうん、
で、釜焼いて、次の日冷まして、うんうん、その次の日に釜出しするんですよ。うんうん、熱々の状態を釜出しして、うん、で、また釜出ししたら、そのまままた釜詰めして焼くみたいな。すごいローテーションで焼いて、
一人製造工場ですね。
あ、そうですね、一人製造工場ですよ。もう一人しかいないですからね、
全部一人で。
そうですね、私
ですよね、
アシスタントさんを雇えるような立派な作家ではないので、もう全部一人ですよ。それでやって、でずっとなんか働きっぱなしでやっていて、で結局ね、個展の、まあ、前日に、
はい、
その搬入、まあ、そういう場所に搬入するんですけれども、その前日の搬入の日ですよ、搬入の日の朝、
はい、
釜出しして、どうなんだろう、だからでも冷めてなくてね、まあ、1200度ぐらいまで温度を上げて、で釜の温度が冷めるまで、まあ、100度ぐらいを切らないと釜出ししたくないんですけれども、まだねその日は160度ぐらいあって冷めてなくて、で急いでちょっとずつ、でもあんまり急激に冷ますとまた割れちゃうしって言って、そのギリギリの線で少しずつ冷まして、搬入に行く2時間前ぐらいにやっと作品が揃って、本当にギリギリですよ。なんか熱々を並べたみたいな感じで、そうそう。
並べてる作品も熱そうですね。
ね、
冷め切ってないみたいな、ちょっとほっこりするみたいな。
うん、そう、触ったら温かいかもしれないですね。そうなんですよ。で、まあ、細かい話をしてしまうと、
はい、
少し、貫入って言って、なんかね、器にね、少し表面にひびひびが入ったりするんですけれども、
はい、
その、まあ、別に失敗ではなくって、そういう模様が入るんですけれども、
はい、
その貫入が入るときに、ピキンって音がするんですよ。
はい、
で、それって釜出ししたときに、
はい、
ピキンピキンピキンって音が、なるものなんですけど、
うん、
会場についても鳴ってましたね。
ああ、なるほど、会場についても冷め切ってない。
冷め切ってない。
ああ、
搬入が入る音が鳴り続けるみたいな。
ハラハラドキドキでしたね。
でしたね。
珍しい個展ですね。
よくあるんだけどね。
搬入の音を聞きながら。
そう。なんか、ああ、こう、本当にギリギリに作ったんだなっていうのがよく分かっていただける展覧会だったんじゃないかなと思います。いやー、はい。一つ大人になりました。
いろいろお疲れ様でした。
いや、本当にね、はい。いろんな人に迷惑をかけましたね。
いやー、でも、ちゃんと商品、作品が
並
んでよかったです。
よかったよかった、本当にね。
2度目の釜落ちました、見たときはって思いましたもん。
思いましたね。そうだからね、そう、本当にびっくり、自分でもびっくりするぐらい泣き崩れましたね。そんなちょっとぐらいのなんか失敗なんてよくあることなんですよ、作家やってたら。別に作品がダメになることなんてよくある話で、まあそのなんか一月ずっとかけて作品作ってきたやつがもう一晩でポシャルなんて当たり前なんですけど、それでもさすがに泣きましたね。
いや、だって1ヶ月に2回ですよ。
いや、本当にびっくりしました。
立ち直れないかもしれない、私だったら。
ね、なんとか今は終わって、本当に子供と過ぎればですよ。
いや、過ぎても暑いです。
暑すぎてるね。ああ、終わったな。
いやいや、本当に、本当に、本当にお疲れ様でした。
お疲れ様です。
リスナーの皆様にも大変、ね、ご迷惑し、お待たせしちゃって申し訳ありませんでした。はい、ということをやっていましたよ。で、あ、そうそうそう。だからね、実は私、その、番組の中ではね、告知をしないっていうのはポリシーなんですよ。前の2月の時もね、終わってから言いました。
そうですね。
はい。告知をしないっていうのがポリシーで。というのは、その、このポッドキャストっていうのは、お金儲けのためにはやっていない
ん
ですよ。で、告知をしてしまったら、多分、たくさんのリスナーさんが来てしまうと思うんです。で、来たいっていう人たちは、もちろん、嬉しいですし、実際に来られたリスナーさんたちも何人かいらっしゃいまして、本当にありがとうございました。多分ね、何も告知をしていないので、自力で探して、来たい誰だと思って探して、そうそう、来てくださったと思うんです。それ本当に嬉しいことなんですけれども、
はい、
なんだろうな、捨て間になりたくないっていうか、なんていうんですかね、 買え買え買えって言ってるみたいで嫌じゃないですか、うん、で展示するだけのなんかそういう展覧会だったらいいと思うんですよ、
うんうん、
その買わないっていうか
値のつかない、
そうそう値のつかない売り物じゃない展覧会でただ見に来てくださいっていうだけだったら全然いいと思うんですけども、うん、そうじゃなくて売ってるものなので、うん、やっぱりちょっとその、うん、このそんな美術の時間の中ではそういうことは話したくないなと思って、でもその私が個展をしてどういう風だったか、個展ってどういうもんだったのかっていうのはちょっと臨場感を味わっていただきたいなと思って、
うん、
はい、ちょっと事後報告ですけれどもこのような感じで話をさせていただきました、
はい、
ということで なんか個展って忙しそうだなっていうのが伝わりましたかね。
かなり伝わりました
伝わりましたか。そうですか、
うん、あのトラブルもたくさんあるねっていうのはすごく、
うん、あのもうちょっとね私がなんだろうな大人になったというかあの個展を重ねていけば、うん、いろいろ強くなっていくと思うんですけど、本当に初めてのことばっかりで慣れてることも多かったので、うん、まあ、焦りましたね。
展示スペース的にはどれぐらいの広さだったんですか？
どれぐらいって言えばいいんでしょうかね。小さいコンビニぐらい。
おお、
いやでも結構広いですよ、ね。
広いです広いです、
うん、広いですよ。
ちっちゃくないですよ。
それを酒井さん一人で、
ね、大変だった。
準備も当日も一人で全て
そうなんですよ、作品並べるのも一人でね。
あ、並べるのってやっぱり、ね、作った人が並べることが多いんですか？
私は下っ端なので
いやいやいや、
自分で並べるんですけど、
お手伝いしてくださる人がいるとか、
ね、アシスタントの方を雇えればいいんですけど、そうではなくてですね、でもね、はい、陶芸っていうか工芸はみんな自分で並べるかな。でも絵画は、
はい、
業者さんとか画廊の人が並べますね。
そうですよね、なんか 美術品っていうとそういうイメージがあるんですけど。
そうなんですよ、だから、うん、実はね、画廊2個あったんです、私がやったそのお店は、
うん、
2個画廊を持っているところで、で隣の画廊では結構大御所の絵画の先生がやっていたんですけれども、うん、はい、その先生はね土日しか来なかった、初日もいなかったんですよ、もちろん搬入もいなくて、うん、だからああなんか偉い先生になるとこういう感じなのかしらと思ったりね。私はもちろん毎日いましたよ、朝から作業まで。
はい、それはそれは
いたんですけど、なんかねちょっとそのなんだろう、ジャンルによって違うんだなって思いました。
そうなんですね、
うん、多分絵画はでもね、そうなんですよ、うち、まあ、ちょっと身内がね海外じゃないんですけれども、はい、まあ、平面の仕事をしている人が身内にいるんですけれども、うん、
はい、
その平面の作品なので額装するんですよ、うん、なので作品が3週間前ぐらいにできてないとダメなんですね彼らは。
あ、
その私みたいに朝かまだしして、はい、その搬入じゃないんですよ絵画とか、まあ、平面の人たちっていうのはそういう風にその絵ができたらそのまま搬入じゃなくて、油絵とかだったら乾かないといけないし、なんで個展やるって言っても事前に作品ができているもんなんですよ。で、うん、その額装、まあ、額に入れたりだとか、まあ、日本画だったら表具にねなんかかけたりするじゃないですか、
うんうん、
そのためには時間がかかるので、事前にやっぱりそういう業者に委託するんですよ。でうちの身内の場合だとその搬入は業者がやってくれるって言ってます。だから本人は業者さんが並べてくれたやつを最終確認に行けばいいんですよ、
見るだけなんですね。
そうなの、羨ましいなんですかねこの違いはいやでも、はい、そうなんですよ、工芸、まあ、私がやってる陶芸なんかは、うん、本人が行きますね、まあ、よっぽどすごい大御所の先生とかだったらもうお弟子さんが並べるとかなんでしょう。やっぱりでもそれでもね本人というか身内が並べるんですよね。
ああなるほど、そういう意味では身内ですもんね。
そうそうそうそう、そうなんですよ、だからなんですかね、羨ましい平面の人はまあいいけど、まあ、 最後まで責任を持ってやるってことですね。
はい、
はい、という感じです。
はい、
あと何か質問ありますか。いいですか。ないですね。
十分なこの大変さが、
あ、はい、
十分伝わってきました。
はい、大変さが伝わったらいいなと思いました。
はい、
次の展覧会があっても事後報告したいと思います。
うん、あの自力で
探して、
はい、
うん、行くのも楽しいと思いますので、
そうです、探したい人は自力で探してください。うん、でも仙台プロジェクトの酒井とは名乗らないかもしれません。はい。です。でした。はい。はい。じゃあちょっと私の話が長くなってしまいましたので、次、下平さん、何か最近気になったこととかありましたら、お願いします。
ですね、あの、システィーナ礼拝堂の、
はい。あ、このさっきのルネサンスの話を、
はい。お話でも出てましたけれども、あの、フレスコ画。
はい。
すごく空調によってこう劣化が進むっていうお話をしていただいたと思うんですけど、
あの結局教会の中にある絵なので、うん、なんていうかその教会ってまあ何ですか、あれ石組みですよね基本的には。
そうですね、
昔の建物だから、うん、だからまあか風が吹くっていうかどうしても、まあ、そんなぴったりは、まあ、ぴったりは作るんでしょうけれども、
うん、
やっぱりそんなに、まあ、暑かったり寒かったりして絵はどんどん劣化してしまうんですよね。
はい、でそのシスティーナ礼拝堂なんですけど、去年になんかハイテクを駆使した空調と照明が設置されたらしく、
はい、
今後はそのフレスコ画の修復が必要がなくなるっていうことが発表されたみたいなんですね。
すごいですね、そこまで。
はい、でフレスコ画ってすごくその劣化が進むっていうイメージが強く持ってたので、
うん、
本当にっていう気持ちがすごく強いんですけど。
いやそうですよね、そう、うん、でもちょっとはやっぱり修復しないとダメなんじゃないですかね。まあでも100年ぐらい持っちゃうよってことなんですかね。
うん、でなんかとりあえず現状で20年前に修復したのが、現状維持しているので、できてるらしいんですね。
おー、そうなんですね。
で、大切なのは現状保存をしていくことが大切っていうことなので、
あ、そうですね、
うんうん、現状維持できるようなシステムらしいです。
あー、そうかそうか。じゃあ、まあ、20年経っても変わらないのであれば、
うん、
よっぽど当分大丈夫だろうっていう
か。大丈夫だろうっていう。
ていうかでも今までは、ま、その、だからシスティナ礼拝堂ってあれですよね、バチカンの。
うん、バチカンの中の。
の中の、
はい、はい。
バチカン美術館とか、まあ、システィナ礼拝堂、ミケランジェロが描いたフレスコ画ですよね、
はい。はい。いろいろな宗教画がたくさんあるところみたいですね。
はいはいはいはい。
はい、
これを、まあ、ちょっと第1回かな、第2回かな、くらいで話したやつだと思うんですけど、うん、
はい、
その20年間、劣化が見られなかったっていうことは、今までは20年ぐらいですぐ劣化してたってことなんですね。
おそらくそういうことなんじゃないだろうかとは思うんですけれども、うん、
すごいですね。だって今だと400年ぐらい経ってますか。どんだけボロボロだったんだろう。
うん、ね、あのちょっと前にあれですよね、素人が修復して全然違う絵になっちゃったみたいな。
ああ
、
ありました、ね、
騒動もありましたけれども、
はい、しかるべきところでいただきたい。
うん、
そうですよね。
でも素人が修復しちゃうぐらい修復っていうのは身近にあったものなのかなっていうのが、
あー、どうなんですかね。できちゃうもんなんですかね。いや、なんか知らないからこそやれちゃうのかなとか。
まあ、あのシスティナ礼拝堂とかは本当にプロの方がやってると思うんですけど、
まあ、
そういうのを、まあ、古い絵は直すものだっていう。
あ、そうだそうだ。はい。
認識が多分地元の人にはあるのかなっていう気がしたんですよね、それ聞いた時にも。
まあでも多分今までの歴史の中でも何度も何度も修復を繰り返されてきてると。
うんうん、
思うので、まあその度に股間に布が書き出されたりとか。
はいはいはい、なんか聞きましたね。
あったでしょうね。
うん、
はい、なので修復はね、そうそうそう、時代とともに繰り返されてきていると思うので、うん、 これからいらないっていうのはすごいですね。
すごいですよね。ということは今の状態のままずっと残っていくわけですよね。
いやー、そんなことはない、ね。
いや、あの、時代に伴って隠されるところが増えるとか。
あ、そういうことはあるかもしれないですよね。
む
し
ろ。そういうことはなく。
そう。
それもすごいなと思いました。
本当ですね。そうなんだ。でも、ちょっと行きたいなイタリア。
行ってみたいですね。というのがすごいなと思ったのと、
最近のニュース、
最近のニュースでした。はい、
下平さんの気になったニュースでした。
はい。
じゃあ続きまして、のりこさん、
はい、
最近何か美術に気になったこととか、美術に触れたこととかありますか？
はい、あの美術に触れてきました。
お、やった。
ですね、あのじゃあちょっと簡単に私は触れた美術館なんですけれども、あの名前がですね。福岡アジア美術館といいまして、あのアジアの美術もこの名の通りアジアの美術を中心として展示されているところなんですけれども、あの非常に、交通の便もいいところにあり、もう関東の方からでも、空港から地下鉄で約15分ぐらい乗っていただくと、もう駅を降りてすぐつながっている美術館ですね。でここで今ですねやっているものとして、タイトルは一粒の希望、土地は誰のものっていう展示がされてるんですよね、
はいはい、
これがあの今年の12月15日までやっております、
はいはい、まだやってます。
まだやってますよ。でここではあの、まあ、コーナー 1,2,3 っていうのがありまして、まずコーナー1っていうのがインドネシアに押し寄せるグローバリズムの波。
割と今のアートなんですね。
そうですね。で次コーナー2っていうのがタリンパディ、土地は誰のものっていう、あのインドネシアのアーティスト集団がですね、こういった民主文化連盟タリンパディというものを結成して、
はい、
そこでインドネシアが抱えるさまざまな社会問題を農民、漁民、労働者の立場から告発しようという熱い思いを込められた絵が展示されています。
社会的になんかそういう運動があるってことですか？
そのようですね。であと最後コーナー3としては国家の理想と現実ということで、中華人民共和国成立後の新中国で あの共産主義国家としての理想が新年画というポスターとして大量に流通して、でも実際現実はその理想とはかけ離れたものだったっていう、そういった絵が展示されています。
ほう、割となんか社会的メッセージが強い展覧会ですね、
そうですね。この美術館に置かれていたのパンフレットの中によるとですね、この今回のコーナー3にあった中国の件なんですけれども、
はい、
やっぱこう理想にあふれたイメージ、スローガンがポスターとしても大量に印刷されて、こういった政治的な宣伝用のポスターっていうのは、中国の伝統的な年が、あの新しい年になると、家の中や外に貼られるポスターらしいんですよ。でこれを元にして、こう理想がこうどんどん広がっていく。
お正月にそういうなんか政治的なポスターを貼るのが中国の習わしとか習慣なわけですか？
というふうに書いてありますね。新年になるからもしかしたら旧正月ってやるのか、ちょっとその辺わからないんですけれどもね。中には、まあ、この農民労働者の連帯や農村支援といったこう美しい美名の名のもとで、あの都市労働者の放逐と彼らの思想教育を目指すとか、ちょっとまあ内容的に見ると確かに社会的なものなんですけれども、
はい、
まあ、こういったあの紹介文を見た後で絵を見るとですね、やっぱりこうなんか感じるものというか、個人的にはあ、なんかちょっと美化されてるポスターだなという
印象を受けましたね。それはなんか例えばどういう絵だったりするわけですか？それは手書きですか？
手書きですね、笑顔、あの子供の絵なんか子供かな、まあ、あのあ一つ思い出したのがあの、農村で働いてる方の顔の方が、
はい、
そう階級が上というようなイメージで描かれてる絵があったんですよね。で都市労働者が小さく描かれてる、そういうのを見た時に、まあ、多分実際は、まあ、いろんなことあったと思うんですけども、なんていうかな、
市の交渉じゃないですけど、 なんか、実際日本でもその、農民の方が商人よりも上みたいな風に階級付けされてた時代があるじゃないですか。でも、実際のところ多分、農民の人たちってそんなになんか階級上みたいな風な扱いはされてなかったんじゃないかなと思うんです。だから、それはでも政治的にそうなんだからっていう風に押し付けじゃないですけども、やるためのポスターみたいなことですか？
その感じでしたね。それで笑顔、二人とも笑顔なんですよね。白い歯を出して。
なんか、無理やり。
無理やり感がちょっとあったかなっていうのを一枚だけのポスターで感じたので、もうちょっと他のを見るとまた別のことを感じるかもしれないんですけども。
まあこれを見て何を感じるかは、
人それぞれだと思うんでですね。まあ、こういった社会的な内容を展示している美術館にちょっと今回行ってきて感じたことを紹介してみました。
はいはい、どうですかね、どうでしたか？なんか、
なんかこうわーすごい綺麗だなってこう美術館に行った後によく思うような、
はい、
まあ、なんかすがすがしいっていうような気持ちで終わったのではなく、なんかモヤモヤ感が残った。
あ、まあいろいろと考えることがいっぱいあるなっていう感じの。
そうですね。
疑問を投げかけるような感じだったんですね。
はい。こういうモヤモヤ感もあってもいいのかなって。
そうですね。
うん。
割と本当に、まあ、テーマが一個あって、まあ、それを、まあ、美術館から出た時に持ち帰って考えてもらおうっていうコンセプトがある展示なんだと思いますけれども、これあれですよ。だから、展覧会のタイトルが、サブタイトルが土地は誰のものですからね。
はい。
まあ国家っていうことでしょ。国家なのか地域なのかっていうところですかね。
言われてみて土地は誰のものって言われると、この普通日本にいると買った土地は自分のものとかって思うんですけども、やっぱ国によっては国家のもので個人のものではなく国家のものであったり、
そうです
とかっていうのもありますからね。
そうだそうだ。だから中国ってあれ住むところとかも全部与え、まあ一部の人は違うんでしょうけれども、ほとんどの人は与えられるんですよね。
確かそんな話、私もちょっと聞いたことありますね。
なんかその私は、まあ、中国の話しちゃう、全然知らないけど、一応中国研修旅行に10日間ほど行ったことがあって、すごく、まあ、私は焼き物を専門にやってるから、焼き物の街も行くんですよ。
はい。
で、まあ一番中国で有名な焼き物の街って、景徳鎮っていう街があるんですけれども、
はい。
知らないですよね、景徳鎮。
名前は聞いたことあります。
聞いたことあるんですか？
はい。
はい、景徳鎮に行ったんですけれども、まあ、私が行った時は、変わりつつあったけれども、まだ昔の街が残っていたんですよ。10年ちょっと前かなに、すごく平屋のごちゃっとしたっていうか、もう密集したような、お家がいっぱいあって、はい、で、まあ、その路地みたいなところでみんな露店みたいなのを出して、わしゃっとしているとか、道端でなんか散髪屋さんがいるとか、なんかそういう割とこう雑多な感じの街があって、ああ、すごい中国らしいなって思ったんですけれども、
はい。
それはすごく一本道を入るとそういう風だったんですけれども、その街の隣には、すごく高くて綺麗なマンションがどんどん建ってるんですよ。
あ、私もそれ感じました、中国に行った時。
あ、そうですか。
で、はい。
そのごちゃっとしてる、街はどんどん潰されて、綺麗なマンションがどんどん建っていくんですよ。で、あそこに住んでる彼らはそのマンションを与えられるんですよね。だから立ち退きなさいよということなんでしょうけれども。ああ、なんかでもあの雑多な感じがすごく、景徳鎮らしい、なんか空気があって、ああ、なんか中国来たなっていう感じがしたんですけど、今、まあその、まあ、2年に1回ですね、その私の行ってた学校から、中国研修旅行に行ってるので、最近もね、今の通ってる学生さんが行くんですけど、やっぱりね、もう変わっちゃったって聞くので、あの街はなくなってしまったんだなと思うんですよ。だから、その、まあ、この、ちょっと 美術館の展示の話からちょっと逸れちゃったけど、この土地は誰のものっていうのがちょっと発展してね、その自分の土地じゃないっていう文化もあるんだなっていうふうにちょっと今ね、思い出しましたよ、中国のこと。
なんか普通に、今まで当然じゃんと思っていたことが、ちょっと見方を考えると、あ、これ当然じゃなかったんだなって、
そうですね。
いろんな気づくこともありますね。
ありますね。
はい。
うん。まあ、立ち退きなんて日本でもあるけどね。なんかありますよね。なんだっけ。すごく老舗のなんか、なんか和菓子屋さんか何かが国道が通るからとか言って、でもうちは立ち退きませんとか言って、なんか、すごい大取り物になったみたいなニュースありませんか？ありませんでしたっけ？
なんか、みかん畑のところに、みたいなのが、道路を通すかなんかだったような気がするんですけど。うん、自分の土地だから立ち退かない。
あ、そうそうそう。
行政を、はい。行政処分を食らった方がいらっしゃった
ので。ねえ。はい。土地は誰のものですよね、本当にね。うん、まあ、日本でも起こり得ることなんだけれども、海外に向けると、また文化が違うということなんですね。
はい。
そうですか。ちょっと、福岡までは行けないけれども。お近くの方で気になった方はね、ぜひ行っていただきたいと思います。はい。
うんうん、
はい、ということで、すんごいバラバラになっちゃったけど、はい、まあ、3人、三者三様、ちょっとお休みしていた2ヶ月半ぐらいですね、こんなようなことを考えたりやったりしていましたので、
はい。
じゃあちょっと今回は、このような形でお茶を濁してみました。いいですか？もう、喋り足りないことはないですか？
はい。
大丈夫です。
はい。じゃあ、そろそろエンディングに行きたいと思います。それではエンディングです。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。オープニングで、ちょっと番外講座の話の告知がありましたけれども、
はい、
今回第42回はですね、リスナーの皆様にもう一つ大事な告知がございます。
お、
なんとですね、のりこさん、
はい、
今回第42回をもちまして、この美術の時間ご卒業です。
お、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。無事卒業を、
卒業で
研修の身分から、
はい、研修期間終了です。
はい、
はいはい、おめでとうございます。
ありがとうございます。お世話になりました。
はい、どれぐらいですか？
合計
回数は言わないで。
あ、はい、すいませんでした。
何ヶ月ほど、
何ヶ月ほどと言いました。10ヶ月ぐらいだと思います。
あ、そんなに？
ちょっと長かったですかね。
最後の数ヶ月ちょっとあれだけど、
あ、でも今年の、あ、去年メン、あ、去年募集がありましたもんね、このそんなプロジェクト自体の、
うん、あ、違う、美術の時間は
で、それから、あ、2月だったかな、
ですよね。
でも約、まあ、10ヶ月ぐらいになりますよね。
そうだ、なるんだ。
はい、あっという間です。
そうだな。喋りましたね。
はい。
ご飯喋ってなかったけど。そうですか。どうでしたか、この10ヶ月を振り返っていかがですか？
そうですね。最初はもう本当、ま、話してても周りが見えてない状態。
そうでしたかね。
がずっと続いてて、正直悶々としてた時期もありましたが。
悶々としてた。春は悶々としてたんですか、のりこさんが。
春からだいたい先月ぐらいまでにかけて、
先月まで悶々してたの。
ちょっと悶々とこう、なかなかこううまくできないなと思いながら、
でもその悶々としたのが晴れてきて、なんとのりこさんがレギュラーの番組を勝ち取ったわけですよね。
勝ち取った
っていうんですかね。違うの？え、そうじゃないの？悶々からの脱却ですよ。
悶々からの脱却ですよね。
悶々からの脱却で、
はい、次はのりこさんはどの番組を聞けばお耳にかかれるんですか？
はい、 そんなプロジェクトの中のそんなことないっしょ、
はい、
で、プロジェクトリーダーの竹内さんと一緒に、
うん、
はい、あのコンビを組んで話しております。
そうですね、
はい、
いやめったに人を褒めない竹内さんが褒めてらっしゃいましたよ。
あら、そうなんですか。
そうですよねえ、もうこれで我々安心してね、のりこさんを送り出すことができますね。
ありがとうございます。
ということで、
卒業は寂しいですが、
いやだから3人で喋るのはこれが最後ですか。
はい、
最後になっちゃうのかな。まあ、まあ、年末年始特番とかでね、
はい、
毎年やってますけれども、そんなプロジェクト全員で喋ることはありますが、
はい、
この、まあ、私酒井そして下平さんとのりこさんと3人で喋るっていうことは多分ほぼない。
いやいやいや、作ればいいんですよ機会は。
まあそうだけど、まあ、しばらくないわけですから、うん、ちょっとなんかあれですね、感慨深いですね、
うん、そうですね、
女子会のイメージでしたよねこれで、う
ん、本当にね女子会でしたよその収録の、まあ、前後に喋る感じがね、うん、とてもグダグダしてていい空気だったんですけれども、まあそういうこともなくなっちゃうのかなと思うと寂しいですね、うん、何か美術の時間で思い出はありますか、やらかしたなとか気に好きな回とかありますか。
あの私がまだこのリスナーの立場で聞いてた時の あの、はい、やっぱ仏像の話、
仏像の話これまたあのあれですよ、番外講座の話になっちゃうよ。
そうそうそう、あの仏像の話で、あの、はい、こう、例え話を出してたじゃないですか。校長先生と教頭先生と、
はいはいはい、
如来はこれでとかって。あれがね、ものすごくわかりやすくって。
あ、そうですか。
はい。
勝手な私のイメージですけどね。
いえいえいえ、それが、他の方も、あの、そういうイメージで話をされてるのを聞いたことがあって。
あ、本当ですか？そうなんだ。
あの、地元のガイドさんがですね、きっとこれは分かりにくいだろうということで、はいはい、こう考えたら皆さん分かりやすいですよっていうので、こう階級で説明してくれたんですよね、今ある。ああ、それ酒井さんが先だよって、心の中で思ってました。
いやいやいやいやいや。きっと、まあでも私のあの話も別のポッドキャスト、別のポッドキャストっていうかですね、もっと、あの、仏像の、プロフェッショナルな方がいらっしゃって、その方がとても噛み砕いて話してくださったんですね。それはまああの言っちゃうと安住紳一郎の日曜天国で私が大好きなポッドキャスト、まあ、ポッドキャストじゃないな、では CBC ラジオがあるんですけど、
はい、
それのゲストでよく仏像マニアの方が出ていらっしゃって、その人の話がすごく面白くて、まあ、それをもっと噛み砕いて私なりに解釈して話そうと思ったのがきっかけなので、校長先生、教頭先生は本当にアドリブですけど、
ね、分かりやすかったです。あ、そうですか。なるほどって思って、
うん、そう言っていただけると嬉しいですね。
でもう一個がその自分がです、多分あの前回の放送の時のやっぱり利休さん、
利休さんち
ょっと人間、素敵な人間じゃんって思いますやっぱり。
あ、
男じゃんって。
利休も男ですよね。なんかすごく神格化されている人を人間に戻すのが好きですね。みんなね、すごい偉い人っていうか、なんだろうな、作品がすごかったりとか、すごい偉業を成し遂げたりして、まあ、キリストじゃないですけれども、神みたいな風になっちゃってる人ってすごくたくさんいるけれども、彼らだって人間だったんですよね。だったって言っちゃうとあれだけど、人間ですよね。
人間です。
で、なんかまあ、私の環境から言わせていただくと、まあ私は陶芸家で、まあちょっと、身近というとあれですけれども、人間国宝と呼ばれる方々と接する機会が、まあ多々あるんですけれども、人間国宝って聞くと、神様みたいな感じしません？
します。なんかもう別次元な感じがします。
ねえ、なんか、もう人間を超越してしまったんじゃないか、彼らは、みたいな、
うん。
皆さん、その、なんか、肩書きがついただけですごく、違う人みたいな風に感じると思うんですけれども、うん、実際は普通のおじいちゃん、おばあちゃんというか、おじさん、おばさんというか、普通の人間なんですよね、いろいろ。 話すと本当に気さくだったりするんですけれども、なんかそういう方々を実際に見ていると、
はい、
実はその利休みたいな人だったりとかっていう、今だと本当に神格化されているような人たちも実は普通の人間だったんじゃないかっていうふうに感じるんですよね。だからまあそのあたりも本当に身近に感じてほしくて、そういう力をこき下ろすじゃないですけれども人間臭いところを感じ、なんか作品だけじゃなくてそういうところも感じてほしいなと私も思って話しています。はい、なんかそうやって言っていただけると嬉しいですね。
またいろんな神格化された人を取り上げて人間に戻してあげてください
そうですね、これからもなんかそのことは続けたいと思って誰がいいかな次は、ね、次もなんかターゲットを探さないといけないですね、
はいはい、
ということでまたのりこさんはたまにはピンチヒッターで出て
、はい、ぜひぜひ、
はい、その時はよろしくお願いします、
はい、でいますので、またその時は、はい、ね、まあ、永遠にさよならではないかもしれませんよということをここでね、
はい
はい、伝えておきたいと思います、
はい、
それでは最後の告知をのりこさんに読んでいただきたいと思いますので、のりこさんお願いします。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画、私の好きな美術館です。またそんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は sonnai.com sonnai.com です。こちらではそんなプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そしてそんなプロジェクトには YouTube のチャンネルがございます。こちらのアカウントはそんな P です。こちらからもポッドキャスト音源の配信をしておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらにメールに住所氏名を書いていただきますと抽選で私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたしております。皆様からのお便り心よりお待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。
ということでお名残惜しいですけれども本当に本当に最後になってしまいました。
はい、
はい、
のりこさん、
はい、
最後に美術の時間のリスナーの皆様に何かありましたら。
はい、リスナーの皆さん、約10ヶ月という短い間でしたが、私はすごく楽しむことができました。皆さんいかがだったでしょうか。これからもそんなプロジェクトの一メンバーとして、頑張っていきますので、美術の時間ともともそんなことないしょの方もぜひお聞きいただければと思います。
そんなことないしょ
ちょっと間違えました
そんなことないしょの方もよろしくお願いします
はい、ちょっと今緊張しながら話してますところどころ
そうですね、
怪しいんですけど、
はい、
まあ、この緊張してる姿も私の真の姿ということで。
そうですね、
はい、
はい、いや本当になんか短いような長いような10ヶ月間でしたけれども、本当にありがとうございました。のりこさん、
ありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ね、練習期間ご指導いただきありがとうございました。
何もしてないや、どうしよう
どうしよう参考になったのかな。
全く参考になってないどころかもやもやさしてしまいますよ、ね、平さん我々ね。
うん、そうですよね。
どうしましょうかね、またでもそんなことないしょの方でこれからはね、のりこさん応援していきたいと思いますので我々もね、
はい、
はい、ということで、まあ、番組は分かれてしまいますけれども、そんなプロジェクトのねメンバーとしてはね、はい、卒業ということではありませんので、
はい、
はい、これからもそんなプロジェクトをよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
じゃあ終わりますよ。
はい、
はい、ですか。芸術の秋も終わってしまいましたが、この週末も美術に触れてみませんか。きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
のりこと
下平でした。
それではまた次回の配信まで、さよなら。
さよなら。
さよなら。
のりこさん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。